もう一度 MSRE 第81回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日は、いつも SRE 本読んでるんですけれども、本を読むのではなく、ポッドキャスト史上初の特別回ということでゲストがいます。
はい、そうです。今日は SRE NEXT のグリモアさんに来ていただいて、SRE NEXT のインタビューをしていこうということで、じゃあ早速なんですけれども、グリモアさん、自己紹介の方お願いします。
はい、津田と言います。SNS ではグリモアっていう名前で活動しています。株式会社ループっていうところで SRE をやっていて、SRE NEXT 2023ではチェアをやっています。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。
お願いします。
じゃあまず雑談から進めていきたいなと思うんですけども、まずそうですね、その SNS で活動されてるグリモアというお名前に少し私興味を持ったんですが、もうこの名前はどこから決めたのかなというのを少し聞きたいなと思ったんで、教えてもらってもいいですか？
はい、小学生ぐらいから推理小説が好きで、日本の推理小説家の則月凛太郎っていう小説家がいるんですけど、その人の雪密室っていう本に出てくる女の子が持っている白熊のぬいぐるみの名前から取りました。
へえ、本から取ったんですね。この、はい、雪密室っていうのは則月凛太郎さんのシリーズで、なんか有名な、なんでしょう、タイトルなんですか？
はい、作家と同名の則月凛太郎っていう探偵が主人公のシリーズがあるんですけど、その第一作がこの雪密室になってます。
はあ、なるほどね。すごい、本から持ってくる決め方のおしゃれ感がいいな。インターネット、自分のインターネットでの名前はケンタ HI という、もう本当に名前からほぼ取ってるような形なので、何も考えてないようなメールアドレスと取って、そこからずっと使ってるんですけども、高村さんはもうなんかあれですよね、名前からシュッと取った、そんな感じですよね。
はい、そうです。僕も菱田さんと一緒で、何も考えずにつけた名前がナリ X で、それをずっと引きずっています。
インターネットでこう名前を設定して後悔してる人は結構多そう、多そうというか
多そうですよね。
僕もやや後悔はしてますね。ほぼ本名なんでね。早速ちょっとこうグリモアさんのことというのがなんとなくこうお話聞いてて、小説好きなんだなとか分かってきたんですけど、次こう会社のこと、今ループに所属されてるというお話あったんですけども、ちょっと会社のことを教えてもらえればなと思うんですが。
はい、株式会社ループは街中を駅前化するインフラを作るっていうのをミッションに、電動アシスト自転車、電動キックボードなどの電動マイクロモビリティのシェアリングサービスのループの提供を行ってます。で、現在東京、大阪、京都などの8都市にサービスを展開しています。
すごい、もう8都市でサービス展開されてるんですね。
はい、
めちゃめちゃ広がって使われてるますもんね、世の中で。会社の今人数とかもどのくらいいらっしゃるんですか？
SRE チームの人数はフルタイムが3名で、うち正社員が2名で、パートタイムが8名っていう構成で、計11人くらいっていう感じになってます。はい、
なるほど。じゃあもう事業成長もしてるし、グリマさんのチームもパートタイム含めて、あ、パートタイム含めて11名
とかで
っていう形なんですね。
はい、
なんかサービスも事業もめちゃめちゃ拡大してってる、そういうフェーズだから、 すごい SRE の人数もすごく充実してる感じですね。
あでも多分ループさん拡大中ではありつつも人数自体そこまでその全会社の人数自体そんなに多くはないとは思うので、その何百人って規模じゃないと思うんで、うん、なんかその割に SRE の数は多分多い方なんじゃないかなって思います。
ああ全体的な比率で見た時ってことね。
そうですね、フルタイム3人で、ね、パートタイムが8人ぐらい関わってるっていうことなんで、うん、てか SRE のパートタイムをまあ、そのくらいの規模で8人構成しようっていうのはもうそもそも何でしょう、その経営層からの SRE に対する意識の高さっていうのが伺える会社さんなのかなというのは思ったりしました。うん、
確かにね、
うん、
自分たちが支援している会社さんでも そんなにこう人数比率でって考えた時にここまで多いのは珍しいですもんね。
うんうん、
なんかこのあたり会社の意図というかこうしてこうという方針みたいなのがあったりするんですか？
はい、まず CTO が SRE の理解っていうのをすごいちゃんとしていて、でなんですごい SRE というところにすごい力をかけているという形になっています。でループっていうのはモビリティで、まあ、インフラっていうところがあるんで、こういう人命に関わってくるところがあるので信頼性とか品質っていうところを重視しているっていうのが背景にあると思ってます。
なるほどね。確かに交通の何でしょう、移動の足として使うものだから人間が乗るから何か起きちゃうと怪我しちゃったりとかね、あったりあるとこう人の命に関わってしまうっていうことだからっていうことなんですね。はあ、確かに。そうするとそのちょっとした故障だとか何か困ユーザーが困るようなことはなるべく少なく しなきゃいけないねっていう思いがあるんですね。だから今 SRE チームでこう注力して進めてる重要視してるものみたいなのってあるんですか？
はい、今現在重要なトピックとして進めているところとしては SLI、SLO になってます。でこれまではループの特に重要な CUJ であるライド開始とかライド終了、実際に乗ったり降りたりみたいなところに関わる鍵の施錠とか解錠などの API に関してレイテンシーとアベラビリティの SR、SLI を設定して運用してきました。ただ、まあ、これまでは SRE チームが CJ から SLI を設計とか実装して SRE チームが SLO を運用しているっていう形だったので、これを他の開発組織に広げるためにイネーブリング SRE っていうところを進めているところです。
こうループっていうサービスを全体感で眺めたときに、そのスマホとかウェブとかっていうアプリケーションソフトウェアの部分もあれば、ハードウェアの部分、物理的なこう乗り物の方の情報とかも取らなきゃいけなくてというのがあるから、いろんなメトリクスを取ってこなきゃいけないっていうのがあるから、いろいろ何でしょう、普通のソフトウェアサービス SaaS と異なったなんか運用の仕方というか、そういったところがあるんですね。
そうですね、そういうところが、まあ、SRE としては特徴になるかなと思ってます。
じゃあそのあたりの話を今回 SRE NEXT の2023でも発表されるですね。
はい、以前 SLO コン東京っていうところでこのあたりの、まあ、先ほど言った SRE チームが SLIセールを進めている、運用を進めているっていうところをお話をしたんですけど、その続編っていう形で、エネブリング SRE とか SLI を入れるっていうところ、まあよくあるそういう、まあ、そういったところはよくある話かなと思うんですけど、まあ、ループ特有のスタートアップであるっていうところとか、まあ、IoT サービスであるっていうところの特徴を持って、まあ、どういうふうに進めてきたかとか、 どんな課題があるのかみたいなところをスピーカーとしてお話ししようと思ってます。
いやー、面白そうですね。楽しみです。頑張ってください。いや、スタッフやりながら発表の準備をしてということだとは思うので、忙しいと思うんですけども、なんかこの内容は楽しみにされてる方も多いと思うので、頑張ってください。感じ
ね、シアさんも、あれ、シアさんもスタッフで発表されましたよ
ですね。はい、私もお時間いただいて
ね。
います。
一緒に頑張っていきましょう。
はい、発表できるように今一生懸命スライドというか発表資料をこう作ってはいるんですけども、ちょっと私の方ではその技術的な話というよりはリーダーシップの話をしていこうと思っています。で、それはこう SRE 組織の類型と合わせて考えた時に、その SRE のチームのメンバーがその周りのそれこそ開発チームだったりとかビジネスサイドとに対してどうやってこうリーダーシップを発揮していくと、そのチームを巻き込んでこう活動できるのかというのを少し話しできればなと思って今やっています。で、そのきっかけもこの SRE、 このポッドキャストで栗山さんからコメントいただいたときに、こうリーダーシップを学ぶ機会というのが少ないよねという話題から、それ自身、そのリーダーシップということ自身もビジネスマンの方が学ぶ、ビジネスサイドの人も学ぶことが少なかったりはするので、そうするとこう特にこうエンジニアという職種の方も、まあもちろん学ぶ機会というのは少ないんじゃないかなと思うと、なんかこういったところの観点で CFP を書いたらいいかなというので書いて提出してみたというところですね。はい。ありがとう。じゃあちょっと次は少しこう会社の話とか、そういったお話いろいろ聞けてきたので、今回こう SRE NEXT の中での役割として、そのチェアというのをグリューマーさんなされてると思うんですけども、まず最初にこう SRE という役割を始めたタイミングというのはどんなところからやり始めたんですか？
はい、前職で新卒2年目の2018年から SRE をやってます。で、きっかけとしては、その当時あまり運用に携わっていた人が少なかったっていうところと、技術的に Kubernetes を使っていたところがあったので、 Kubernetes を触りたいなっていうのが最初の動機としてあったかなと思います。
まずすごく最初に驚くのが、新卒2年目から SRE になるっていうところが私からすると驚きなんですよね。そのインフラ運用からこうをやってらっしゃって、その方がこう SRE に転換していくみたいなのが結構多かったかなということをなんとなく感じていて。まあ、なのでキャリアとしても5年から10年ぐらいエンジニアやってたっていう方がこう SRE に変わってったみたいなイメージが強かったんですけど、もう新卒2年目から始まるんですね。
まあ、でも SRE はあんまりそのインフラ運用をやってたからみたいな、まあ、実際業界の母数で言ったらそっちの方が多いのかもしれないですけど、本来的には別に開発から行くルートもあるしっていうところなんで、あれですね。まあ、ただ多分菱田さんのイメージを形作ってるのって、多分2016年 SRE 本が出て、でそこの SRE って当時ものすごく新しいものですよね。なんかそういうのをきちんとキャッチアップして情報を取り入れてっていうエンジニアは比較的運用に見識のあるというか関心があるエンジニアさんが多かったと思うので、そこから影響を受けて SRE のロールモデルになるのを目指すっていう人は、インフラ運用から SRE になった人っていうイメージが大きいのかもしれないですね。まあ、ただもう何度も SRE 本を読んだ通り、コアプラクティスはソフトウェアエンジニアリングなんで、そのシステム運用というよりソフトウェア開発ができて、でシステム運用にも見識があるっていうエンジニアが SRE だと思ってますから、なんかこう なんでしょうね、必ずしも運用経験がとかそういう話ではなくて、うん、なんか新卒2年目から純粋に信頼性を、なんでしょうね、適切な信頼性を実現するためのエンジニアリングを目指すためのロールにスッと入れるのはいいことですよね、業界としても。
そうですね、業界的にはいい流れですよね。
そうですね、だから、まあ、今2016の時は、まあ、SRE っていうのが出始めて、でその後に役職とかロールみたいになって採用媒体にもその名前が出るようになって、でもその時はまだ全体的にシステム運用の延長線上みたいなところがあったと思うんですけど、まあ、これが SRE っていう、なんでしょうね、各会社がきちんとソフトウェアエンジニアリングを中心としたプラクティスになっていって、なんかロールっていう形がもしかすると将来的にはなくなって組織全体で SRE を実践するような状況になっているのかもしれないですね。まあ、2016から今7年ぐらい経って今の状況なんで、もう7年とか経ったらまた別の形になってるかもしれない。
そうですね、確かに、まあ本当に SRE っていう一言に言ってもいろんな組織類型があったりはするので、本当にこう、何でしょう、時代の変遷とともに変わっていくだろうなというのはイメージつきやすいですよね。次はグリバーさん の、 その SRE 始まったというところのお話は聞いたんですが、そこからこうどうやって SRE NEXT、SRE ラウンジに関わっていくみたいなところになっていくんですか？
はい、コミュニティ活動をしたいと思って、Twitter でまあ、そういうツイートをしたときに、SRE ラウンジの元スタッフの方に声をかけてもらって、つないでもらったっていう、ところになりますね。で、まずは知り合いを増やしたいなっていうところがあったと思っていて、まあ、このツイートをしてつなげてもらった当時は、まあ、前職なんですけど、前職の SRE チームがみんな新卒で入ったメンバーっていうところだったので、もっと外からの刺激みたいなところが欲しいなっていう、まあ、取り入れたいなっていうところがあったかなと思ってます。もう一つは自己ブランディングみたいなところで、運営とかそういう経験を積みたいなっていうところがあったかなと思ってます。
確かにこう自分から知り合いを増やしていこうっていうふうに動かないと、なかなか知り合いって増えるものでもないですから、そういった気持ちを持つというのはすごく大事だなというふうに感じますね。今回チェアという役割を受けたと思うんですけども、その受けた流れというか、どんな背景でそのチェアをやろうというふうになったんですか？
はい、まず前回の2022の振り返りをやって、でその後からあまりアクションというのがなかったので、まあちょっと間を空けるのも良くないなと思って、1月、今年の1月にひざさんも出ていただきましたけど、 SRE ラウンジ14っていうのを提案して、まあ、メインで動いて開催っていうのをしました。でそういう流れで SRE NEXT を今年もやらないかっていう提案をして、リーダーシップの法則みたいなところで、まあ、受けることになったかなというのはまず一つあるかなと思います。
リーダーシップにならなかったら SRE NEXT は開催されなかったかもしれないということなんですね。
いや、すごいですよね。SRE NEXT、グリモーさんが言わなかったら、いや、まあもしかしたら別の方が出たかもしれないですけど、うん、いや素晴らしいか、うん、行動ですよね。
ね、すごい。
であともう一つは、まあ、昨年から、まあ、地元の広島に引っ越すっていうのを決めていたので、まあ、その引っ越す前に知り合いを増やしておきておきたいなっていうのがあったかなと思ってます。でチアっていうのはなんですかね、すごい分かりやすい冠みたいなラベルなんで、まあ、いろんな人が話しかけてもらえるだろうし、ネタになるかなと思ってます。
いや、チェアは本当にいろんなことを決めていかなきゃいけないですから、本当にいろんな相談をとか決めなきゃいけないことをクリオマさんは推進されてると思うので、素晴らしいことだなと思ってます。じゃあこの SRE NEXT、 今月の29日の金曜日ですよね。はい、開催されるわけなんですけども、今回このポッドキャストの配信では、の中では SRE NEXT を もしかしたら知らない方もいるかもしれないので、そのエサリネクストのお話も少しご説明いただけると嬉しいなと思います。
エサリネクストっていうのは、信頼性に関するプラクティスに深い関心を持つエンジニアだけではなくて、すべての人のためのカンファレンスです。で、同じくコミュニティベースの SRE 勉強会である SRE ラウンジのメンバーが中心となって運営開催されています。
今回は SRE ラウンジのメンバーだけじゃないんですよね。
そうですね、
確か
一般公募をしていて、で今運営メンバーは26人で活動しているという形になっています。
人数としてもなかなか しっかり揃ってる感じですね。で、大体こう26人の方も SRE をやられてるか、 SRE に近い分野で何かお仕事されてる方がほとんどかなというふうに私も感じています。で、この運営の中に関わって、私スタッフで運営に関わってはいるんですけども、なんかこうコミュニティベースというところがベースになっているので、皆さんこの SRE NEXT というこうイベントコミュニティに対してすごく愛着を持ってこう動いてるなっていうのはすごく端々で感じて、すごくいいコミュニティなんだなというのをですね、私自身感じてやらせてもらってます。で、今回こう2020からこう SRE NEXT 自体はあって、2020、2022という2回あったかと思うんですけども、なんか今回のコンセプトというのはどんなところがあるのかっていうのをクリモさんからお聞きしたいなと思う。
はい、昨年はダイバーシティっていう SRE ダイバーシティっていうテーマがあったんですけど、今回はそういうテーマをなくして、永続的な、基本的に永続的な価値観っていうところで定義をし直してます。で、これが3つあって、インタラクティビティとダイバーシティとエンパシーっていう3つになってます。で、インタラクティビティっていうのは、SRE ラウンジのコンセプトというか、まあ、テーマみたいなところでもある、双方向性のある意見交換の場にするっていうところを取り入れて、まあ、設定しています。で、ダイバーシティは、昨年のテーマからの引き続きっていうところで、スタートアップから大企業まで幅広い業種、領域、フェーズ、どんな SRE プラクティスであっても受け入れるっていうところになってます。で、最後のエンパシーは、SRE っていうロールとか、そういったところ以外にも裾野を広げるっていうところで、SLO とか信頼性のビジネス活用とか、CS とのコラボレーションみたいなところをイメージしているものになってます。
このエンパシーというのが新たに追加された価値観っていうので、今回はイベントのコンセプトとして作り上げてるんですね。じゃあこの2020、2022との違い、コンテンツとして何か大きく違うところというのはあるんですか？
とまず一つ大きく違うのはハイブリッド開催っていうところで、まあ、一回、まあ、コロナっていうのがあって、みんなリモートになったと思うので、そこから会場に行きたいなって、思わせるようなコンテンツっていうのを3つほど用意してます。で、1つは、まあ、フォトコンテストっていうのがあります。で、これは SRE NEXT っていうハッシュタグをつけてもらって、SRE NEXT の開催期間中に写真付きで投稿してもらうと、まあ、運営がその写真を選んで、選ばれた方に豪華な商品をプレゼントするっていうものになってます。で、もう一つが、スタンプラリーっていうところで、スポンサーブースを巡って、まあ、スタンプではなくシールを使ってるんですけど、まあ、そのシールを集めてもらうと、まあ、そのシールには点数があるんで、その点数に応じて、景品の抽選参加券が得られるっていう形になってます。これによっていろんなブースを回ってもらって、ぜひいろいろ交流をしてもらえればなと思ってます。で、最後に、他の美術コミュニティとのコラボレーションっていうところで、 クラウドネイティブ、プラットフォームエンジニアリング、デブオプスというところの技術コミュニティからゲストを招いてパネルディスカッションを行います。これは、各技術コミュニティと SRE というものの関連性であったり、技術コミュニティの運営的なそういう話、ノウハウとかを、お話しする予定になってます。
ありがとうございます。すごく盛りだくさんで楽しみですね。他のコミュニティの方だったりとか、そういったコラボレーションオフとかだと、こういった大きなイベントじゃないと聞けないと思うので、すごく特徴的な部分ですよね。あと、これは、そっか、オフラインの会場に行かないと聞けない内容なんですよね。
そうです。はい。
そうすると、このチケットはまだ購入できるでしょうか？
オンラインはまだ、販売していて、オフラインの懇親会なしのチケットも、いくつか販売しているところになってます。で、また、そうですね、あとは、払い戻しっていうところが復活する可能性があるので、確認いただければなと思ってます。
なるほど、分かりました。じゃあ、オフラインとオンラインはまだチケットが購入できるので、これは SRE Next のウェブサイトからですよね、チケットが購入できるかと思うので、そこを見てもらえればいいということですね。で、懇親会付きに関しては、まだこれから、復活する可能性もあるので、そこは何か告知されるんですかね。
そうですね。どういう規模になったら告知をすると思います。
わかりました。じゃあ、それも SRE Next のツイッターを追っていくといいという感じですね。はい、わかりました。ありがとうございます。今日のお話伺って、興味ある方はぜひチケット買ってオフラインで参加してみてください。オフラインのイベントもなかなか久々だなというふうにも感じるので、こう、僕もスタッフで参加はしますけれども、いろんな方と会えるのはすごく楽しみだなぁと思ったりしてます。高村さんもなかなかオフラインで参加するというところはないのかなとは思うんですけども。
結構僕自身も久しぶりですね。オンラインのイベントはたくさんありましたけど。なので、ね、発表の合間で移動するときに誰かと喋ったりとかっていう、なんでしょう、そういうコミュニケーションもあるのかもなっていうのは、ね、楽しみだったりしますよね。
そういえば、あれですよね、高村さんはトポタルという顔で展示ブース出しますよね。
そうです。出します。ブース出してます。その当日はおそらくワルームっていう、インシデントレスポンサースのブースを上げて、なんでしょう、の担当として座ってると思います。
わかりました。じゃあ、ぜひ、じゃあ、ワルームのブースでに行けば、あれですね、高村さんに会えるということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、今回はこのエサリネクストいろいろ聞けてこれたので、次はもう一度読むエサリのポッドキャストに戻って進むと思いますので、はい。じゃあ、次、一応次回のことを高村さんの方からお話しいただいてもよろしいですか？
次回、今まで22章、カスケード障害についてずっとやってきましたが、23章に入って、クリティカルな状態の管理、信頼性のための分散合意をやります。ものすごく難しいところだと思います。もう初心者というか、SRE を始めたてだったり、少し知りたいという状況で、この23章を読む人は何人いるんだろうという感じではあるんですが、23章、せっかくここまで来たので最後までやっていきたいと思います。頑張りましょ
はい、ありがとうございます。じゃあ、皆様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。